ここには詩篇108編の御言葉に聞きます。108編の先に学びました105編あるいは106編107編と同じように、神様がご自身の民としてお選びになったイスラエルの歴史ということを背景にして歌われている詩篇であります。それはこの108編の詩人が旧約聖書の全体の歴史を見通しながらこの歌を歌っているということを意味しております。108編は旧約聖書の歴史における2つの大きな出来事を念頭に置いております。一つは出エジプトの出来事、もう一つは捕囚国の滅びであります。出エジプトの出来事はイスラエルの民の歴史の原点、出発点に置かれるべき出来事であります。これまでにも見てまいりましたように、詩篇の詩人たちは繰り返しこの出エジプトの出来事を思い起こして、イスラエルの民に対してこのように大いなる御業を成し遂げてくださった神を褒めたたえています。108編もその賛歌です。それは旧約聖書の時代における主の日の礼拝において、この御業が開講されながら主の皆が褒めたたえられたということを意味しています。実際に詩篇が礼拝の中でそうした賛歌として用いられたということを推測することができるわけです。この出エジプトの御業は十回の助言にも記されている御業です。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。神様はエジプトで奴隷状態にあったイスラエルを大いなる御手をもって救い出されました。この十回の助言に言われるエジプトの国奴隷の家から導き出す、ただただ単に奴隷であった民族が社会的に民族的に被った苦難から解放されたということにはとどまらない意味を持つものであります。つまりその出エジプトの折に神様は家に塗られた血、子羊の血に免じてイスラエルの家を過ぎ越されたわけでありますけれども、この過ぎ越しの御業はイスラエルを社会的民族的ということにとどまらず、生まれながらの罪の奴隷状態から救い出す、そういう神様の贖いの恵みを示すものであったわけです。犠牲の動物の血が流されたということがそのことを証ししているわけです。2節この108編で鍵括弧に入っているのは主なる神の御言葉が記されているということでありますけれども、主は言われます。私の誉れよ、目覚めよ、たてごとよ、ことよ、私はあけぼのを呼び覚ます。あけぼのを呼び覚ます、これは、夜の闇を破る日の光をもたらすその御業が歌われているわけですけれども、これはつまり罪と死の暗闇に座していた民がそこから解放される、解き放たれる、そして命の光に招かれる、このことを主なる神がこのように仰せになって、こういう御業を成し遂げようとおっしゃった、そのことが思い起こされているわけです。そしてこの過ぎ越しの恵みは新約の主イエスキリストにおいて成就しました。主イエスは私たちの罪のためにただ一度ほふられた犠牲の子羊でられ、この主の贖いの十字架の贖いの血潮によって私たちも許しの恵みに預かりました。ですから今コロナで控えていますけれども、私たちも主の日の礼拝において十回を唱える、十回の前書き助言を聞くたびに、この大いなる御業、恵みの御業を心に刻むわけです。それが私たちの礼拝であります。そしてこの出エジプト過ぎ越しの御業において覚えられるべきは、 この奴隷からの解放の出来事は神の御手による救いの御業であり、神の恵みによってもたらされたことである。したがっていかなる意味においても人間による救いではなかったということであります。イスラエルの民はその後の歴史の中で荒野の40年の旅路を歩み、約束の地カナンを与えられてそこに定住し、そして王政を敷くということになります。後にイスラエル王国が南王国と北王国とに分裂をし、そうした中でイスラエルの歴史の原点であったあの出エジプトの過ぎ越しの出来事において示されていた大切な真理が繰り返し忘れられるということになるわけです。つまりイスラエル王国の歴史の中で歴代の王たちはしばしば人間の与える救いを求めることになりました。旧約聖書の預言者たちは軍事大国に寄りかかり、そうした大きな国に迎合するイスラエルの歴代の王たちの政策を厳しく批判しました。なぜならそれは神様を忘れてこの世の力に頼む態度であったからです。しかし王たちは預言者たちの言葉に耳を貸そうとしませんでした。その結果南王国も北王国も共に滅ぼされることになった。それがイスラエルがその歴史の中で底辺に落ち込んだ最も大きな苦難の時であった捕囚の出来事でありました。この大きな苦難の時はまたイスラエルがそれまでの自分たちの在り方を根本的に顧みる時ともなったわけであります。なぜならこのことによって人間による救い、人間が与える救いがいかに無力であるか、このことを痛切に思い知らされることになったからです。そしてこの大いなる苦難のただ中でイスラエルは彼らの主なる神を思い起こすことになりました。そして悔い改めて神に立ち返ることを得た。新約聖書の福音書の父の家に帰っていった応答していた弟息子のことなども頭に浮かんでくるわけでありますが、そのような筋道をたどっていたわけです。憐れみ深き神は70年の補修の時が、裁きの期間が満ちると、もう一度イスラエルが祖国に帰るということ、そして荒れ果てていた国を再建するということ、このことをお許しくださいました。イスラエルの再建は神の恵みにより頼むことなしになされなかったことでありました。その意味でそれは捕囚からの帰還ということはイスラエルの原点に、つまりあの出エジプトの出来事にもう一度立ち返ることでもあったわけです。捕囚からの帰還は第二の出エジプトとも言うべき出来事であったわけであります。13節、人間の与える救いは虚しいものです。ここに旧約の神の民イスラエルの歴史の体験がただ一言で言い表されています。詩篇の言葉のたった一つの言葉が実は壮大な大変長きにわたる、そして起伏に富む、そういう民の歴史の凝縮されたものであるということがあり得るわけです。そういう重い言葉が語られるということがあり得るわけです。そして人間の救える与える救いは虚しい、これは全ての信仰者たちの確信でもあります。2節で詩人はこう言います。神よ、私の心は確かです。これも旧約の大いなる歴史ということを思うときに、振り返ってみるときに実に重い言葉であるということがわかるわけであります。世界が揺れ動き、自分たちの国の状況が厳しさを増し、人々の間に不安や恐れが増し加わっていったとしても、この世がどのような状況に置かれているとしても、人間の与える救いは虚しい、神にこそ救いがある、この真理に立つゆえに私の心は確かである、そのように108編の詩人は歌います。私たちもまた 私の心は確かである、私たちの心は今確かである。そのようにこの詩人の信仰に自分たちの信仰を合わせたい、そのように思います。これほど地のもとが揺るぎやすいものか、人間の営みが不安定であるのか、救いは確かであると聖書にある詩篇にある中で、さまざまな偽りの教え、カルト、人の心を迷わせる、傷つける、命を奪う、そうした教えがはびこっている中で、私たちがこのようにして詩篇の言葉をもう一度心に刻むことには大きな意味があると、そのように思います。祈ります。私たちの主なる御神様、救いはあなたのもとにあります。あなたの選びのためにイスラエルもこのことをことごとくことごとに忘れ、そして歴史の歩みの中で現実にその真理に立ち返ることを、この真理を学ばされることを得たということを、今夜の詩篇からも私たちは知ることができました。いよいよ変わることがないこの真理に私たちも揺るぎなく立つことができますように、この御言葉を心深く刻んで生きることができますように、ただあなたのみをもといとして歩むことができますように、私たちを励まし導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。